ご神君、一つ。生きても死にても天と地とは我が住処と思えよ。人間は泥より出でて泥に帰ると言われる。故にその道中とてもまた泥の性根を身につける生き方こそ天地人一体となれる唯一無二の融合世界に住むことができる。天地のご守護の中にある実感も生まれる。人間は泥より出でて泥に帰ると言われる。と、ここのところをある方が、なぜそうなのですかと、ご質問になられたことがあるそうです。そのことに対して、師匠大坪宗一郎氏が答えておられるのに、まあ、これは神様からいただいたものだから、そうなの。だとしか言えないねというようなことをおっしゃっておられました。いわば天地金の神様からお知らせをいただかれたと。それが人間は泥より出でて泥に帰るのだからその道中とても泥の心でと。まあ泥の心になりなさいとか泥の心で生きなさいとか泥の心を身につけなさいとかまあいろいろに何と言いましょうか、説明がつくのでしょうけれども。哀楽理念、師匠大坪宗一郎氏の説かれる哀楽理念、これは、この泥の信心に、まあ、極まったというわけではないでしょうけれども、その泥の心を、自らの心の中に、何と言いましょうかね、作っていくというのでしょうか、泥の心になるというのでしょうか、その稽古と言ってもいいかもしれませんね。師匠は本当のいわゆるまん丸い心というのでしょうか、全体像というのでしょうかとしては、天の心、地の心、日月の心、天地日月の心を育てていくということですけれども、その中でも泥の心、地の心ですね、地の心、泥の心で八合目まで登ることができると、あとの二合は天の心で登るのだと教えてくださいます。ですから、まあまずはその泥の心を身につけるということが要ということになりますね。信心をさせていただく信心の稽古とか申しますが、その信心というものには大きく分けて二つの側面があるように思います。一つの側面は、それこそ信心を始めるときに大抵のものが通る、自分の願い事を叶えてほしい、今の問題から抜け出させていただけれるような神様のお助けをいただきたい、いわば神様に助けていただきたい、それは難儀なことから逃れられるように、あるいは病気災難が避けられるようにということであったり、今病気をしている人、今その難儀なと思うような事柄に出会っている人、その難儀から抜け出す助けを神様に求める、お願いをする、いわばお願い信心というのでしょうかね。私どもの願い事を叶えてほしい、いろいろな願い事があるわけですけれども、人知人力ではとてもできそうにもない、そこを神様におすがりして願い事を叶えてもらおうというのが一つの信心の側面ですね。と、もう一つの側面は、その神様、信心ということになると、やはり教えというものがある。まあ従来のいわゆる神道というのでしょうかというのと 強発信等とかいうのがありますね。まあどちらかというと、いわゆる従来今までの神道と言われるものにはその系統だった教えというようなものがあまりないようだと言われますね。そう聞いたことがあります。いわば神社にお参りをする、そしてお願いをする、まあこれが多いですね。神社に行って、まあたまにはそのあれは何ですか、おみくじというのがありますけれども、まあおみくじに書いてあるのは吉とか凶とか大吉であったり何だりであったりという、まあ未来ですかね、未来を占うようなものが多いように思いますね。こういう心で生きなさいとか、こういう心を身につけなさいといったような、私どもの、まあ、心の在り方を示すというのでしょうか、そういういわゆる見教えですね。見教えが書いてあることはあまりないように思いますね。ですからまずお百度参りをするとか、神社にお参りをするとかいうことは大抵は祈願が多いように思いますね。まあ、そしてそれのことがうまく願い事が叶った時のお礼に参るというのでしょうかね。お願い参り、いわゆる祈願であったりお礼参りであることの方が従来の神社というものには多いように思いますね。まあ仏教には教えというものがあるようですが、神社というのにはあまりそういうこうあったかい、人間としてこうあったかい、ああったかいというような教えというものはあまりないような感じもいたしますね。大抵はその神社にお参りをして、それこそ手を合わせてお賽銭を入れてお願いをして、それで帰るというのが多いのではないでしょうかね。一方、いわゆる強派神道と言われるのでしょうか、その後に明治以降でしょうかね、まあ盛んになった、これもやはり神道の一つと位置づけられるようですけれども、特にまあこの道でも教えというものを大切にされておりますね。もちろん願い事を叶えてくださる神様、神様にお願いをするという側面と同時に、もう一つ教えを守る、そのいわばその宗教というのでしょうか、教派というのでしょうか、その派にあるところの教え、こうあるべきだ、ああ、あるべきだといったような、その教えをがある、まあ身教えを教えてくださる人間のあるべき姿というのでしょうかね。また魔法式心というのでしょうかね。そういういわゆる教えのある宗教、教えのあるのが、まあ、今日の強派神道と言われるようなものかもしれませんね。そのこの道もやはり祈願をする、神様に願い事をして叶えてもらうという側面と、神様がくださる、まあ、言いつけというのでしょうか、見教えというのでしょうかね、それを守る、推しを守り行事という、この二つの側面があるように思いますね。中でも推しを守り行事ということがだんだん今日的にはまあ重要になってきていると思いますね。もちろんその神様にお願い事をして願い事が叶うというようなことが、まあどちらかというと少なくなってきた、まあ神様のご利益ですかが少なくなってきた。昔は霊言あらたかであった、お願いすれば即その願い事が叶っておったけれども、だんだんそれがまあ叶わなくなった。そして今度は そこに教えというものをまあ前面に出してくるというような、ある意味宗教学の先生がその宗教というのでしょうか、信心というのでしょうか、その衰退の歴史をたどる上において、まず最初は霊言新たか、願い事が即叶うというようなことで人を集める、人が集まる、そしてその人が集まった後にだんだんそのいわゆる霊言が少なくなる、そして次には見教えというものが説かれ出す。で、まあその見教えを守る人がどれほどいるのか、帰依する人がどれほどいるのか分かりませんが、そうやってだんだんまあ栄光盛衰というのでしょうかね、宗教においてもそういうものがあると、だんだん末期になってくると、まあ霊言奇跡がなくなり、教えだけに頼ってくるということでしょうかね。その教えがうまく、みんながその教えに飛びついて来てくれれば、その宗教も流れるけれども、その教えがだんだんまあ枯れてくるというのでしょうかね。うまく機能しなくなってくると、その宗教もまあ終わりを迎えるというような図式が一つはあるようですけれども、それとこれとは別として、その二つの両方が相まっていく、いわば神様にお願い事をして自分の願い事を叶えてもらうという側面と、神様が私どもに願われる、私ども人間の心のありようというもの、こういう心でいてくれよと神様が願われる、その願いを私どもが聞いて実行させていただく、実践させていただくということの二つが大事だと、まあ車で言えばその両輪であるように思いますね。その両輪があって初めて前へ進む。どちらか一方だとそこでぐるぐる回りしてしまうわけですからね。両方左右の車が揃って初めてうまく回転して前へ進むことができる、信心も進めていくことができる、私どもの願い事が叶うというそのことだけの信心に、まあ何と言いましょうか、陥ってしまうというのでしょうか、では先に進みません。また教えだけであってもなかなか先に進みません。その教えといわばおかげというのでしょうか、両輪がうまく絡み合って回って先に進む、信心が進む、いわば神様の願いが成就していく、叶っていくということになりましょうね。すなわち私どもが、人間が真に助かる、人間が真に助かる、真実の助かり、真実の幸福を得るためには、願い事が叶うという信心と、私どもが教えを守るというその両方が相まっていかねばならないということになりましょうね。中でも師匠大坪宗一郎氏が説かれる哀楽理念、その教えの基本となるもの、それはこの教えでいわば八合目までは登ることができると言われる泥の信心、泥の心ですね。まずはこの泥の心を身につけなければならない。泥の心とは、大地がそれこそおしっこをかけられても痰や唾、痰ですか、まあ、いわゆる汚いものを、どんなものでもそれを黙って受けますね。こんなものは嫌だ、もう私におしっこなんかかけないでください、糞尿をかけないでくださいとは大地は決して不意不足は言いません。大地はそのいわゆる自分に流れ来たるものをしっかり受けます。そしてただ受けるだけではない、受け流すだけではない、受けたものを自らの肥やしとして、心の肥やしとするわけですね。そしてそこにきれいな花を咲かせたり、おいしい実を実らせるということになってまいりますね。ですからそういう 泥の心を身につける、泥の心をの精進というのでしょうか。泥の心を身につけなさいよ、泥の心を守り行事なさいよというのが、やはり哀楽理念のまあ基本の教えであろうと思いますね。その泥の信心、それをでは具体的にどうするのか、泥の信心といっても具体的にどう取り組むのかということになりますが、それを具体的に説明というのでしょうか、表現されたのがやはり黙って納めるということだと思いますね。泥が黙って一切のものを受け抜き、それを自らの肥やしにとするようなものでしょうね。またこの納めるという漢字を使って師匠は教えてくださいますが、納めるという字は三髄篇に無口と書きますね。三髄篇というのは、いわば川の流れだと、自らの上に流れ来たるもの、それを無口で納める。その無口で流れ来たるものを無口で黙って納めておれば自然に収まるのだと。納める、泥の心で黙って納めておれば収まる働きになってくる。今まで乱れていたものが、難儀であったり困ったことであったり、どうしたことだろうかというものが、私どもがその泥の心で黙って納めるという信心に取り組んだら、それが収まってくるということなのですね。ここは一口言いたい、腹が立つ、まあ腹を立てないという修行もがここに参知をいただいておりますが、そのそれでも腹が立つ、その腹が立って一言言い返したいという時に、でも一言言い返すのではなく黙って収めるのだ。何かここは一言言いたいという時に、まあ今日言わずに明日言おうといったようなものがありますね。そういういわゆるとにかく黙って収める、何か一言口を出したい、それこそ人からバカにされて、そんなことじゃないよと、こっちが本当だよ、私の方が正しいよと、まあバカになれない時もありますね。一言言い返したい、そういう時に言い返さずにとにかく黙って収めるのだと。この黙って収める信心、泥の信心をもう一つ具体的に表現すると、黙って収めるという信心になるのではないでしょうかね。まあその黙って収めるにも、ぐうぐう収めるという収め方もあれば、相手のことを祈って収めるという収め方も、そのまあバリエーションというのでしょうか、その黙って収めるということの内容もいろいろ育っていかねばなりませんけれども、まずは黙って収めるという信心に取り組むということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。